どうもこんばんは、高橋文美でございます。いやー、12月入りましたね。もうめっきり寒い日が続いてます。体調皆さん大丈夫でしょうか。そんな中勝手に聞きやがれ。12月はですね、私とディレクターの新根さんによる、総括をお送りしたいと思います。まあいろんなゲストの方出ていただいたんで、そのあたり、お話できればと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋もみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
はい、頭でもお話しましたけどもね、今年1年間のゲストの総括ということで、ディレクターの新根さんと、ちょっとお話をしていきたいなと思っております。
はい、こんばんは、ディレクター新根です、はい、よろしくお願いします。
まあね、2025年も、
2024年ですね。
24年か
大丈夫ですか。
ダメだな、2024年、
はい、
もうね、1月からドドッと、
うん、
素敵なゲストの方々に来ていただいて、
うんうん、
まず1月はね、
あ、もう行くんですね。
行きますよ。
はい、
1月は
前触れは何もないですね。
ない、もうボボチャチャっと行こうかなと。
チャチャっと。
1月はですね、
はい、
お笑い芸人のトニー・フランクさんが、
はい、
ギター片手に来ていただきましたね。
うーん、
吉本興業、
はい、
所属、
はい、
ね、いやー、もうなんかなりきり、
うん、
パフォーマンスっていうか、
うんうん、
ね、この人がこんな童謡を歌ったらみたいなことをやっていただいたじゃないですか。
もともとはトニー・フランクさんっていう名前じゃなくて、
うん、
さ、何でしたっけ、
馬と魚か。そうそうそうそう。は
い、っていう方ってピンとくる方もいらっしゃるのかな。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
名前変えて。
まあでもやっぱり才能、トニー・フランクさん。あるよね。
いや、すごいですよね。ちゃんとその、愛子さんの曲とかもやられて、やっぱ、あーってなりますよね。
なるほど、みたいなね。
あー、やっぱそのコード進行をちゃんと抑えて、癖というかね。すごいですよね、
あれは。あれはちょっと、一つなんか発見というかね。なかなかああいう方いなかったじゃない、今まで。
なかなかね、うん、ミュージシャンで、こう、憧れのミュージシャンってどういうコード進行とかあるのかなと、ね、なかなか見つからなかったりする中で、ね、
うん、
すごいですよね。
で、ちょっと壺を抑えてるというかね。
そうですね。
だからなんかすごい、いやー、才能ある人なんだなと思ってね。
だからネタになりますよね、確かにね。
うん、もちろんもちろん。だからあれでもちろんね、
着目点がすごい。
舞台に立ってるわけだから。
うん、
まあね、今後ね、もっとね、うん、変な話、まあ今もね、活躍されてますけども、もっと認められてもいいのかな、はいはい、彼なんかね。と思いますね。やっぱ楽器持ってるっていうところでね、
強いですかね。
一つちょっと、僕的には愛着もあるし、ね。ということで、ね、頑張っていただければと思いますよ。で、2月。
あ、もう行くんですか？
2月行きますか。2月。
はい。
2月。
はい。
ああ、白木さん。
ああ、白木さん。ねえ。
もうザ・W でもね、大活躍された。
はい。
女芸人。
はい。
もともとね、サンドイッチマンさんのとこの。
はい。
事務所のグレープカンパニー。
カンパニー。はい。
の方なんですけどね。
うん、うん。まあ
結構芸歴も長くてですね。
うん。
まあ最近、まあ、ようやく、まあ、こんな言い方したらあれだけどね、ようやくちょっと日の目を見たというかね、はい、
あ、
割とテレビ出たりとかね、されてるんで。
なるほど。
うん。まあ、まあ、もともとね、主婦でいらっしゃって、
はい。
お子さんもいらっしゃって、
うん。
ね、そんな中芸人もやられて。で、頭も、スポーツ狩りっていうか、なんていうのあれ、スポーツ狩りか。
あ、角狩りかな？
角狩りか。
はい。
角刈りにね、しちゃったりして、はい、もう芸人魂、女性なのにね。
地毛でね。
そうそうそうそうそう。はい、あれは吉本芸人の、
はい、
アタック西本さんっていう人がいるんだけど、
はいはい、
その人が行っている床屋さんで、切ったらしいけどね、
うんうんうん、
最近はね。
うん。
だからなんか、まあ、芸人魂だよね。普段の生活ではカツラ被ってんのかな、帽子かぶってんのかな、
帽子じゃないんですかね。
だよね。いや、だからもう、なかなか、ああいう、ネタもなかなか、なんていうかな、シュールというか、ね、そういうネタで、僕は結構好きなんだけどね。
うんうん、いや僕も結構大ファンで、お会いできてよかったですね。
あ、本当。
写真撮ってもらったし。
うん、もともとほら、シュールというと、ランジャタイとか、ね、今ちょっと、相方ちょっといろいろあって、あれだけど、ランジャタイも、もモロシュールなコントとか漫才やるじゃない、
は
い、で、そのランジャタイの国崎くんと、すごい白木さん親しいらしくて。それで、ランジャタイもグループカンパニーだな、と。
そうですね。
うん。それで、なんかその W の前とかにネタとかもね、
はい、
国崎くんにいろいろアドバイスしてもらったりとかしてるみたいね。やっぱこう、類は友を呼ぶというか
、
っていう感じなのかな。俺はなんか、うん。すごい、まあ、ランジャタイも好きだし、
うん、
白木さんも好きっていうかね、
うんうんうん、
こう、一瞬分かりづらいっていうかね、
うん、
だけど、よくよく考えると面白いみたいなのあるじゃない。うん、だから、例えばハリウッド・ザ・コシショウとか、
はい、
ザ・コシショウとかは、
はい、
もう、分かんない人分かんないじゃない。
あ、
何が面白いのみたいな人もいるじゃない。
あ、そうなんすね。
うん、でも俺は全然、すごいなと思うし。
うんうんうん、
あれでもまあまあ芸歴長いしね。
うん、
うん、だから、なんか、なんだろうな、やっぱりそういうお笑いも、こう、まあさっきのトニー・ウラックさんもそうだけど、
はい、
なんかちょっと昔のコテコテのっていうのがやっぱりね、一時期ほら、マジカルラブリーがさ、
うん、
優勝した時にさ、
はい、
これ果たして漫才なのかみたいなさ。
あ、ありましたね。
あったじゃない。
そう、ありましたね。
うん。
はい。
でも、そんなのは俺はあんま関係ないのかなっていうかね。まあ時代だし、
うんうん、
まあもちろんね、古くからいる師匠たちは、コテコテのね、
うん、
例えば、なんだ、銀シャリとかさ、
うん、
そういうコテコテの中川家とかね、
うん、
そういう方々の漫才がやっぱりこう正当みたいに、
うんうんうん、
まだまだそういう風潮があるのかもしれないけども、
うん、
やっぱり時代とともにやっぱ変わっていくものなんじゃないのかななんて思ったりするよね、うん、どうですかその辺は。
そうですね。
なんだよそれお前。全然興味ねえじゃん。
いや興味なくはないですけど、うん、まあ聞いてる何とも言えないですよね。
うん、まあね。
そうですねっていう、
うん、
はい。
いやいや、まあ、正当派
は好き好みがね、うん、あ、好き好み好き嫌いももちろんありますし、
うん、
まあシュールがね。
でもほら、その正当派だって俺は別に否定はしてないのね。うん、やっぱり中川家とか銀シャリとかすごいと思うし。はい、
うん、
やっぱり素晴らしいと思うよ。
うん、
べしゃりでね、
うん。
笑わせるわけだから。
まあ面白ければいいんじゃないですか。
そうだ、俺もそう思う。うん。うん、ただやっぱり本当に人を笑わせるってことはやっぱ大変なことだと思うんだよね。
うん、
それをやっぱお仕事にしてるっていうのは本当尊敬しますよ。
うん、
お笑い芸人の方々皆さん、
ね。芸人が続きましたね。
うん。うん、それで3月。
はい。
怪談師の内田紀仙香さん。
はいはいはい。
ねえ。綺麗な人だったね。
うん。
ねえ、きっととしてね。まあ、本人ね、あんまり、怖いのあんまり好きじゃないとか言ってましたけど。
ああ、そうか、うん。そうでしたっけ。
でもね、ご自身で取材ね、直接その、投稿された方のところに会いに行ったりとか、
はいはいはい、
その場所に行ったりして、現地行って、自ら取材して、それを全部含めた上で語るという、これも、もう今までの怪談会にはあんまりなかったのかなっていうね。
ああ、そうなんですね、うん。
まあ、人からこう、投稿できたやつを膨らまして話すくらいでしょう。でも、彼女の場合は、
投稿ね。
実は怪談っていうことだからさ。やっぱり実際にその、なんかその現象が起きた現場行ったりとか、その当事者に直接会って取材したりとか、そういうの精力的にやられてんだよね。いやいや、それもまた、まあ今時っていうかね、
うん、
やっぱりこう時代とともに、いろんなパターンが出てくるのかなと。
ね、怪談会もなんかいろんな種類があるというかね、うん、ジャンルって言ったらですけど。
そうそうそうそう。うん、だから、普通になんかお化けとかさ、霊とかっていうのも怪談だし、
うん、
それから人コア的な話も一応怪談のジャンルに入ったりもするじゃない。うん、あとは、まあ、ちょっと都市伝説っぽい感じの部分とかも。
まあ、オカルト的なもの
かな。そうそう。だから、相対してオカルトってことかな。だから、その辺ね、やっぱり、 なんかもう一緒くたになってるのもちょっといかがなものかだけど、なんか、そのライブ、舞台、ステージとかは、
うん、
なんか人子はダメよみたいなのもあるみたいだしね。
あ、生きてる人はダメみたいな。
うん、その集まりっていうかさ、その語り部の人たちが、まあやるステージで、人子は、の話はなしとか、っていう。
心霊だけとか。
っていう、そのイベントもあるみたいね。
なるほどね。
うん。だから、まあなかなかね、その辺も面白いのかなって。
うん、うん、うん。
ね。まあでも、怖いよね。
怖いよね。怖い話怖いっすね。
うん。だからあんまり、もうすっげえ好きなんだけどさ。
はいはいはいはい。
まあ見たこともないし。
はい。
あんまり体験、まあ、なんだ。何?金縛りくらいはあるけどさ。
うん。
あるでしょ?金縛り
くらい。金縛り何回かありますね。ね。はい。
まああれもなんか、霊現象じゃないっていう話もあるじゃない?
うん。
体の。
はい。
脳と体が、みたいな。
うん。
それもよくわかんないけどさ。
うん。
金縛りくらいかな ?2 回か3回くらいしか会ったことないな。でも。うん。
うん。
本当にこう動かないよね。
うん。動かない。全然動かないですね。
ね。
はい。
なんか見た?その時。
いや、全然。
ただ、ああ、動かない、みたいな。
ああ、動かない。まあ、で、気づいてやっぱ寝て、で、朝起きてって感じですよね。
ああ、なんか昨日体固まったわ、みたいな。
うん。まあ、怖いっちゃ怖いですけどね。
怖いよね。
うん。
だから目とかね、開けられないっちゅうかね。
ああ、
うん。で、目は動くじゃん、動くっちゅうか。
はいはいはい、はい。
体動かなくて見れるじゃん。
うん。
で、目開けた瞬間、目の前とかにいたら怖いしな。
うん。
なあ。まあまあまあまあ、いいんだけど、そんな話は。うん、ということでね、1、2、3月。
はい。
ゲストの方の、いろいろお話をさせていただきました。
はい。
ここでちょっと一曲、曲、挟みましょうか。
行きましょう。
はい。シェイディードールズで、ジャンピングハニー。
お疲れ様です。
はい、聞いていただきました。シェイディードールズジャンピンハニーでした。
はい。
3月までね、続いてお話ししましたけど、
うん、今日は喫煙室なしの、
なしだね。
はい、ぶち抜きで、まあ、振り返り前半ですかね。
そうそうそう。
はいはいはい。
で4月、
4月、はい。
三遊亭健吾師匠、落語家のね、
うん、
来ていただきました。
はい。
着物着てね。
やっぱ勝手に聞き上がれって言ったらやっぱこの芸人さん、怪談師、落語家っていうのはなんかこう三大巨頭みたいな。
じゃあ俺がさやっぱりこう応援というかさ、
はいはいはい、
好きじゃない。
そうですね。
基本的に。
はい。
だから結構、まあ、偏るってわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、話しやすいっていうのもあるわな。
うんうんうん。
ゲストとしてな。
はい。
うん。でも、落語終わったって俺すげえ好きだから、
はい。
まあ、健吾師匠の落語も大好きなんだけど、
うん。
もともと男子師匠とか大好きだし、
うん。
で、しにくんはあれなの?落語あんまり聞かない?
あんまりっていうか多分ほぼほぼ、
あ、そう。
ないんじゃない?だすごい興味はあるんですよ。
うん、うん。
興味はあるし、その、まあ、落語家の方は何人か今までもいらっしゃってる中で、
うんね、
やっぱその僕の中でこう、聞いてもいないんですけど、なんかこう疑問があるというか、
うんうんうん、
で、ちょっと、誰だかな、ちょっと忘れたんだけど、聞いたときに、ほら、うん、なんか、昔、誰かがね、友達同士で言った、その、ヨタ話みたいなのに、
うんうん、
要するにこう、いろいろいろいろ話を大きくしてって、
そうそうそうそう、
できたものが、まあ、うん、いわゆる落語の、最初なんだみたいな、うん、あ、そうやってできてくんだ。
うん、それ健吾師匠だよ。
さあ、そうですよね。
そうそうそうそう。
あ、そっか。あの、オフレコの時に喋ってたのかな。
そうかな。あの、本編では言ってないか。
だと思うんですよ、うん。で、結局、その師匠からも直接なんか、まあ、要するに字としてもらうわけではなくて。
うんうん、そうそうね。
そう、だからそういうの聞くと、めちゃくちゃ興味あるんですよね、うん。
いや、あのね、俺も全然興味なかったんだよ。
うん。
だけど、ある時、急に、
うん。
なんか聞いたら面白いと思って、
うん、
そこでなんかハマっちゃったんだよね。
ある時急に聞いたんですか。
うん。
どういう。
なんかほら今さあの iTunes とか Apple Music とかでもさ、はいはいはい、落語あるんだよね。
はいはいはい。
ただ男子しようかな。なんか聞いてあ面白いなと思って。
はい。
でその要はネタだからさ。
ネタですよね。
同じそのまあ、ネタと題目を、
はい、
この 師匠がやったバージョンってどんなんだろうとか。
はいはいはいはい。
で、ほら、なんか、そうそうそう、
アレンジ。
ケツとかね。
まあ、だからなんかジャズですよね。
そうそうそう、フリージャズというかね。
フリージャズっていうか。
うん。それからかな。でもなんか、やっぱ深いよね。
あ、まあ、何百年って語り継がれてる話ですもんね。
う
ん
う
ん
う
ん、
あとやっぱりこう、和芸だからさ。
ああ。
なんていうのかな。うん、やっぱり、もちろんね、師匠連中なんで、上手なのは当たり前なんだけど、
うんうんうん、
すごく上手いというかさ。
うん、
だから、俺なんかはその、ま、舞台というよりか、その、さっき言った Apple Music とかそういうところの 音としてこう聞くわけじゃない、
うん、
で、聞いてるときに、まあ、画像は見えてないわな。
うんうん、
そうすると、例えば、その、おかみさんの役、
うん、
一人で全部やるわけじゃなくもってさ、うん、一人喋りだから。おかみさんの役、それから、まあ、旦那の役とかってやった時に、
うん、
同じ人がやってんだけど、
うん、
こう、音だけ聞いてると、なんか全く違う人がやってるみたいに、こう、
うん、
思えてきちゃうというかね。
まあ、なんか、こんな、例えちょっとあってかもわかんないですけど、なんか映画とかもそうじゃないですか。
う
ん、
ああ、そうそうそう。
ね、監督が変わったけど、全然テイストとか、もの、全然違うものになりますよね。そうそうそう。
だからなんかそういうところと、すごくやっぱ興味深いね。落語っていうのはやっぱり日本の伝統芸能だからさ。やっぱなくなりはしないと思うし、やっぱなくしちゃいけないと思うしね。
うん、なんか、ケンコンさんのお話で印象残ってることとかないんですか？
やっぱり、ほら、早めに引退したいみたいな話してたじゃん。
ああ、そうか。
うん。で、まあまあ、引退しないとしても、なんかのんびり、
あ
みたいな。あの人ほら、絵描いたりもするからね、あの師匠。
はいはいはいはい。
すごい、芸術の才能がいっぱいある人だから。うん。なんかだから、まあね、もったいないっちゃもったいないよね。でも、結局落語家なんかさ、なんかさって言い方ちょっと失礼だけど、うん、落語家さんみたいな人方は、
うん、
何歳まででもできるじゃない？
まあそうですよね。まあ
漫才とかもそうだけど。
まあ、話ができれば。
そうそうそう、口が回れば
。
回れば。
はい。
定年もないし、
うん、
ああいう芸人という人たちは。うんでもやっぱりその引きどころみたいなのはやっぱりご本人にしかわからないしさ。引退というかね。
うんうんうん、
だから、でもまあ今、もう年取ってみんな若いから、
うん、
なかなかね、漫才師の人とかもそうだけど、結構重鎮の人たちガンガンやってんじゃん、未だに。
うんうん、
だから、その辺もね、
うん、
どうなのかなって。声優さんなんかもそうだしさ。
うん、
ね。でもあんまりその、残っていられると下の人たちがあんまり上がってこれないかなっていうのもあるよね。
やっぱそういうもんなんですかね。
特にやっぱ声優の世界とかってそうなんじゃない？
うん、
やっぱ上の人たちががっちりしてるから、
うん、
なかなかこうそこからボコッと抜きに出てくる人って、
うん、
結構難しいんじゃないのかなと思うけどね。
うん、
だからやっぱりそういう世界なんだな、
うん。
バンドとかね、ミュージシャンだったらなんか一曲一発出せばボコンって。
うん。
言っちゃったりするじゃない？
はい。
そこはやっぱちょっと違うのかなと思うけどね、感覚が。
だから、新しいオリジナルの話とかってやんないんですかね？高岡さんって。
いや、なんていうの？だから要は、その、古典じゃない、
うん。
やつやってる方いっぱいいますよ。
ああ、やっぱそういうのも。
自分で、だから創作落語か。
ああ、創作って言うんだ。
うん。
現代落語。
まあまあ、現代落語っていうのかな。だから、自分でネタ作って。うん、昔のお話じゃなくてね。っていう人もいますよ。はい。ちょうど落語皆さん聞いてください。
ね、
いいですよ。
興味が、
うん。
うん。
ぜひぜひ。そんで5月。
はい。
奥村うどんくん。
はい。
本日。
まあ、2回目ですけどね。
そう。元スタンダップ講義ね。
はい。
まあ、解散して。
聞き上がれた珍しい2回目。
そうそうそう。はい、ただまあ、ね。頑張ってほしいよね、彼には。なかなかいいキャラだと思うんだけどね、俺はね。ああいうキャラ。
はい。
で、なんかその、スタンダップ講義の時はさ、
うん、
結構こう、どもりみたいなさ。
あ、そう、なんか感じが変わりましたよね。
変えたって言ってたじゃん。
はい、だから。
しらっとな。芸風を。
うん。
これなんか。
キャラってあるのかな？キャラって言ってあれだけど。
いや、あるんじゃない。だってさ、俺だって、あなただってあるじゃない。
僕はあんまないっすね。もうそういう、表にガンガン出てるあれじゃないんで。
あ、そっか。
はい。もう、だいぶ素になってきましたね。
あ、そう。
あ、でもあんまないな、そう言われてみれば。
あ、そう。
はい。
俺なんか多分あるんだよね。 絶対。まあ、あなたはね、普段の俺も知ってるからだけど。
はい。疲れたしか言わないじゃないですか、もうここ1年ぐらい。
それは
スタジオ入ってきて疲れたしか聞いたことないですよ。
しんどいと。疲れた。
疲れた、しんどいしか言わないっていう。
それはもうだってもう来年60だからね。
まだ60ですよ。
いやいや。だって昔だったら死んでるからね、もう。
どんぐらい昔ですか？
いや、そんな先じゃないんじゃない？そんな
昔じゃないんじゃない？食
い物も違うし。いや、まあそうだけど。いや、まあでも自分が60になるなんて思ってなかったしさ。
ああ。
なんかほら。ミジシャンとか若いうちに死んでるね、はいはいはい、シードビシャスとかさ。
そうですね。
20代で。
カートコバンとか。
そう。
はい。
なんか俺も。
27歳説。
若いうちにみたいなさ。
ありますよね。
気がついたら。
27なんて若すぎますよ。
ジョン・レノンよりも、清志郎よりも、清志郎さんよりも生きちゃってるっていうね。すごいよね。まあでも、それだけね、なんていうのかな。まあ医学も発達してるし。っていうとこでしょ？ね。まあ、あんまり言わないことにするわ。疲れたとかじゃ。
そうですね。ほどほどでお願いします。
でも疲れてるからね。
だって、目ずっと言ってるんだもん。こっちが疲れちゃいますよ。
まあ、そうだよな。
はい。
巻き込まれちゃうよな。
まあまあ、別に言うのはいいんですけど。
うんうん。
はいはい。
まあまあね。
岡村うどんさんの話全然してない。
もう彼はね、これからの人なんで。
オンリーツーですね。
オンリーツーね。まあなんか。
事務所は変わんないんですか？
変わってないね。魔石だね。
魔石。
うん。魔石だとほら、モグライダーとかさせ
て。
あと、その前だと三四郎。
ああ、はいはいはい、はい。
あとは、加納栄子。
はい。
それから
出川さんか。
はい。で、一番上の方だと、うっちゃんなんちゃんか。
あ、そうか。
その辺だね。
はいはい、
はい。うん。だからまあ、割と、ね。
そうですね。
事務所的には、まあまあ、いい事務所って俺が言うのもあれだけど。
まあ、音楽もそうですけどね、芸人さんも、こう、面白くてもね、なかなか、なんかタイミングとかいろいろ、
そう、あるある。
頑張っていただきたいですよね、腐らずというか。
そうだね。
はい。また来ていただきたいです。
ぜひね。
うん。
3回目いないからね。
確かに。
ぜひ来ていただければと思います。
はい。
ということでね、1月から5月。
はい。
今回、12月1回目、お話しさせていただきました。
うん、はい。
まあね、それぞれ、本編は、番組。
そうなんです。
公式サイトにですね。
やっぱじっくり聞いてほしいですよね、
うん。アーカイブがあるので。
はい。
ああ、これ、高橋と新年さんが喋ってた人、この回、懇談だったんだっていうのは聞けるので。
うん。
ぜひ皆さん振り返って聞いてください。はい。というところで、一旦終了ということで、曲を行ってみたいと思いますよ。
はい。
今和の清志郎で、ジグソーパズル。はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れのお時間でございます。ディレクターの新根さんとですね、2024年1月から5月までのゲストの方々の、まあ、お話を根掘り葉掘りさせていただきました。まあさっきも言いましたけど、番組ホームページのアーカイブで、本編全部聞けますんでね、ぜひ皆さん聞いていただければと思いますよ。次回はですね、6月から11月までの、ゲストのお話を、また根掘り葉掘りさせていただければと思っております。ということで、勝手に聞きやがれ、次回はですね、12月17日火曜日20時から再放送24時からでございます。ぜひそちらもお楽しみにしていただければと思いますよ。まあなんていうんですかね、本編聞く前に、まあ、予告みたいな感じでね、この12月の回を聞いていただければより楽しめると思いますので、ぜひぜひ皆さん、よろしくお願いします。ということで、締めようかな、そろそろね。ということで、次回またお会いしましょう。お相手は高橋ふむみでございました。それはね、まだまだ寒いんで、寒いというかこれからもっと寒くなるのか、なのでね、皆さん、日々あったかくして 体調管理十分にしてですね、元気に年末年始を迎えたいということでお願いいたします。それじゃあまた次回お会いいたしましょう。さようなら。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。これからそれを掴む